ご神君、一つ、信心する人は常に守りを心にかけておれよ。大金を懐中しておるような気持ちでおれ。落としてはならぬ。すられたり取られてはならぬと思うて大事にする。心に神様をいただき守れ。神様がご守護くださる。神様をいただききっておるとき、真心、愛の心がおのずと身についてくる。真善美輝く世界にすまんには、親愛の心行い惜しむべからず。私どもが真に助かる、真実の助かりを得る、ということはどういうことでしょうかね。また真の幸福をいただくということもどういうことでしょうかね。どうあったら真の助かりを得ることができるのか。私どもの願い事、思うことがことごとく成就する、まあことごとく叶うというのでしょうかね。そうなれば真に助かるということの状態になるのだろうかと思いますけれども、やば私どもの、まあわがままな願い事が全部叶えられる、そうすれば助かるだろうか。どうもそうではないような気がいたしますね。お金がたくさんある、お金がありさえすれば、いわばお金が欲しいと思うわけですけれども、まあそのお金がありさえすればそれで幸せになるかというと、なかなかそうでもないように思いますね。まあ確かにお金があるということが幸福の条件の一つであるかもしれませんけれども、やはり私どもの願い事が叶うということ、それは願い事が叶ったから真の助かりが得られるということではないように思いますね。なるほど、願い事が叶わないより叶った方がいいかもしれない、幸福の助かりの条件の一つではあるかもしれない、しかし全てではないように思いますね。願い事が叶ったから私どもの心が真に助かるということではないと思います。では何か。それはやっぱり神様のお心を感じること、神様のお心、いわば神様の愛、まあよく愛ある生活と申しますね。夫婦関係でもそれこそ愛ある夫婦生活というのでしょうか。もう一つはそれこそ愛のない夫婦生活というのもありますね。いわばある意味打算で、まあ成り立っているというのでしょうかね。そういう愛のない夫婦生活というものもあるようですけれども、それはやっぱり寂しいというのか、砂を噛むようなというのか、やっぱりまあ本当の幸福な生活ではありませんね。やっぱり愛し合う者同士がそこにお互いに生活をする、まあ一緒に暮らすというのでしょうかね。そこで会って初めて本当の幸福と言えると思いますね。と同時に同じようにその私どもの心が真に助かる、それは神様のお心がわかる、神様がいわば私どもが 神様から愛されているというその神の愛を感じての日々の生活であって初めて本当に助かるということではないでしょうかね。その何と言いますかね、願い事が叶う、私どものわがままが通る、必ずしもそのわがままが通ったからといってそこに神様の愛を感じれるということではありませんね。たとえ右と願って左となる、左と願って右となるという中にあっても神様のお心を感じる、神様の愛情というものを感じることができたならば、それはまあ例えて言えば、たとえ貧乏であっても夫婦の愛があればその貧乏を乗り越えることができるといったようなことにも例えられるのかもしれませんね。夫婦の間でお金があるからそれで幸せだということばかりではありませんね。たとえお金があっても夫婦の間の心が離れ離れであったのでは幸せとは思えません。たとえお金はなくとも夫婦の間に愛があれば、家族の間に愛があればそれでそこに幸せがありますね。もちろんお金があればなおさら良いのでしょうけれども、と同じようなものではないかと思いますね。私どもの願い事が成就するか成就しないというものは、まあ置いといてというのでしょうか、別の次元のことですね。その願い事が叶う叶わないというのは別にして、そこに神様の愛を感じることができるならば、神様のお心を私どもが愛してくださっている神様のそのお心を感じ取ることができたならば、そこに真の幸福、真の助かりというものが得られるように思いますね。ですから私どもが助かるということは、私どもの願い事が叶うとか叶わないとかいう次元のまあレベルではない、もう一段上の、いわば神様のお心を感じる、神様が愛してくださっておられる、私どもを守ってくださっているというその神様のお心を感じるところに真の助かりが得られるのではないでしょうかね。その神様のお心を感じる、そのすべてが大切だと思いますね。いわば成り行きの中に師匠が教えてくださる天地のリズム、素晴らしいタイミングの中にさまざまなことが起きてくる、その素晴らしいタイミングの中に起きてくることを感じる、そこに神様のお働きを感じ、神様のお心も感じさせていただくことができる。そしてまた、いわば負い目であったりお知らせであったり、その神様がお心を吐露してくださる、そういう神様との、まあ何と言いましょうかね、神様からのお知らせというのでしょうか、これをもって神様のお心を感じることができる。まあ夫婦間でももちろん阿吽の呼吸というのでしょうか、言葉なくとも心が通い合うという世界もありますけれども、その前にというのでしょうかね、やはり言葉を持って、まあ 特に西洋などではそのなかなか心と心が通い合うというのが難しい、まあわからないというのでしょうかね、確認が取れない。そこで I love you と口にすることで、その相手の人から I love you と聞くことによって相手の人の心を確かめる、愛されているということが確かめられるという作業がいるようですね。ですから私どももやはり神様の声を聞く、神様から愛しているよと声をかけてもらう、あるいはさまざまな事柄において神様から声をかけてもらう、囁いてもらう、そこに神様のお働き、神様の愛情をより一層感じることができる。やはりその神様のお心を感じるということにおいて、神様からのお知らせをいただくということは一つの大切な、まあ、役割をしていると思いますね。師匠のもとではそれこそ師匠と同じように誰でもが神様のお知らせをいただくことができる。これはやはり神様のお心を感じ取らせていただき、私どもが助かっていくということにおいて大変な一つの働きだと思いますね。やはり神様からのお知らせをいただき、神様のお心を感じ取らせていただく、そこに私どもの真の助かりがやはり得られるということでもありますね。神様のお心を感じる、神様の働きとして感じる、神様の愛を感じる、そこに初めて真の助かりが得られるのだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。